この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
さあ、8番目のテーマです。誰でも通園制度の行方。今回は志賀口さんを呼んでいます。志賀口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。静岡の志賀口でございます。
志賀口、志賀口にもメッセージが来てます。土山さんから。志賀口くん、こんにちは。静岡県の日本保育協会の支部長の土山です。静岡から出て青年部長、そして現在各種の国の委員をしている志賀口くんの姿は私たち静岡の誇りです。本日もいつもその柔らかい口調で皆様にご説明をしていただきたいと思います。今後のますますのご活躍により日本の保育界を牽引することを心からお祈りします。日本保育協会の支部長の土山正幸さんからでした。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
静岡の大先輩からエールをいただいて大変恐縮でございます。9月からですね、子ども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的、事業実施のあり方に関する、検討会という、長い長い検討会に全4回、団体を代表させて、参加をさせていただいたので、それに関連、関連して、お前が喋れという話だと思うんですが、前段ね、諸先輩や レジェンドの皆様がね、お話しされている中に、混じって話すのは、幾分緊張しますけれども、私なりにお話をさせていただきたいと思うんですけれども、この制度をですね、詳細を話していると、到底15分では話を終わらないので、多くの皆様から聞かれる、多くの皆様が抱いている疑問について少しお話をさせていただきたいんですけれども、そもそもなんですね。そもそもなぜ今、子ども誰でも通園制度というような仕組みが必要なのかと、現にもう一時預かりがあるじゃないかと、いうようなお話をよく耳にしたりします。また、各地方で地域で今、モデル事業として、ね、行っている、空き定員を活用した定期預かり保育のそれの制度化じゃないのっていうような意見も、お話も伺うんですけれども、このあたり、すごく複雑 に機能が似ていたりだったりとか、するので分かりにくいんですよね。で、現に、4回検討会が行われて、4回目に中間取りまとめを案が示されたんですけれども、そこに参加された、審議員も4回ね、同じように参加しているんですけれども、その中の数人から、一時預かりと一体何が違うの？最後の最後でそんな質問が出てたぐらいですから、なかなか住み分けというか、そのあたりの違いっていうのが実際分かりにくいんだろうなと思います。じゃあ、どういうふうに理解していけばいいかということなんですけれども、まず、保育園とか子ども園の視点でこの制度を見るとよく分かんなくなっちゃうんですよね。じゃあ、どのように考えたらいいかということなんですけれども、画面をちょっと共有いたしますけれども、これは中間取りまとめの案でございますけれども、ここの、はじめにというところ、丸のところに、ハイライトを、ね、引いてあるんですけれども、ここをまず読みますね。0歳から2歳児の約6割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが孤立した育児の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見がありますよ。こうした中、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子どもの子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形の支援を強化ということなんですけれども、ここをまずご理解いただくというのが大事で、どうしても通園って書いてあるので、その保育園の仕組みとか、子ども園の制度が変わるんじゃないかってイメージしてしまうんだけれども、この子ども誰でも通園制度っていうのは、 未就園児、家庭の支援の仕組みであるということになるので、この仕組みを作った上で、例えばこう、子供を預かったりとか保育する役割は、まあ、保育園や子供園が担うんだけれども、あくまでも未就園家庭の支援をするための制度をするんだ。っていうことが、まず入り口としてあります。ここは少しわかりにくいので、なので子供園や保育園だけではなくて、他の事業者なんかも当然、この制度には参画をしてくると。例えば、児童発達相談支援センターのような、まあ、福祉事業者なんかも、この誰でも通園制度に参加することが可能ということになっております。まあ、ここをまず押さえていただくと、保育の仕組みを変えるんじゃないよということで、まず折り返したいと。で、その上で、どうしてもね、こう現行の一時預かりとこう機能が似ているので、ね、今の一時預かりじゃ対応できないのか。今の一時預かりを拡充とか拡大すればいいじゃないかという話になるんですが、その辺のこう、住み分けも少しこう、わかりにくいんですけれども、現行のね、一時預かりは皆さんご承知の通り、ね、親御さんが、まあ、就労だったりだとか、例えば通院だったりとか、まあ、冠婚葬祭や、まあ、リフレッシュなんかにも使う場合もありますけれども、あくまでも保護者の事情によって利用するのが、現行の一時預かり。その一方で、この誰でも通園制度は保護者ではなくて、まあ、子供の成長の観点から、制度化をするんですよ、ということが立て付けになっております。まあ、確かに、やっぱりこう、例えば少子化だったりだとか、まあ、地域社会の希薄化だったりだとか、様々な社会変化とか、社会構造の変化の中で、本来、地域の中で体験経験できたことや、家庭内にあった機会や経験が、社会の変化や、家族のあり方の変化なんかで、まあ、失われているようなケースも多々あるわけですね。そういったものも、本来子供が乳児期0歳から2歳までに、体験経験することで、まあ、健やかなこう成長が保障されるような機会を、保育園やそういったこう子育ての専門とするような機関を利用することで保障しましょうというのが、まあ、制度の、まあ、本質的な、まあ、考え方なので、まあ、ここをね、混同するとよく分からなくなってしまうので、まずこの保育園の仕組みではないよということと、子どものための仕組みですよと。この2点を抑えて、まあ、この制度をまあ考えていただくと、まあ、少しこうすっきりするのかなと。もっと言うと、この2点でしか違いがよくわからないみたいなところはあるので、まあ、ここら辺はまあしっかり抑えておくといいのかなというふうな気がします。で、この下のところにね、ハイライターのところに書いたありますけれども、子ども誰でも通園制度は保護者のために預かるというサービスなのではなく、保護者とともに子どもの育ちを支えていくための、まあ、制度であることを、まあ、確認しておく必要があるということで書いてあるので、あくまでも保護者ではなくて子どものための仕組みであるという理解をしておく必要があります。ただ、やっぱりこうね、保育にこれまでこうね、長い間従事されてきた方とか、まあ、経験豊かな方だと、そんなにね、こう単発的に、まあ、月10時間という限られた時間で、ね、こう子供が保育園に来たら、まあ、不安定になるんじゃないかと。ね、保育園で過ごすことによって、逆にこう泣けてしまったりだとか、まあ、情緒不安定になっちゃうこともあるんじゃないのというようなこう心配されることもあろうかと思います。ですから、例えばですね、そういったこう子供のこう情緒がこう優先するためにね、例えばその親子で一緒にこう通園して、見るような仕組みも大丈夫ですよというようなことが、まあ、検討課題として上がっておりましたので、単に、子どもをこう預ける預かるという関係ではなくて、親子で一緒にこう保育園の環境に触れてみる中で、子どもの豊かな成長を共にこう、夢見るとか望むとかっていうようなケースなんかも、まあ、出てくるんじゃないかなと。というふうに思っております。 で、実際こう、今後どういうふうにこう進んでいくのかということなんですけれども、そうですね。来年度、制度の本格実施を見据えた試行的事業ということで、まあ、全国で150自治体程度を、まあ、想定をしているそうです。で、令和5年度からそういった試行的な事業をやって、実際やってみて、こう、実際のね、子育て家庭がどんなニーズを持っているのかとかね、実際預かった結果として、どのような課題があるのかとか、様々な、こう、実際に行ってみる中で、この制度を、まあ、ブラッシュアップしていくというような期間がございます。で、その上で、令和7年度、真ん中の辺の、こう、赤文字ですけれども、法律上制度化し、実施自治体数を、まあ、拡充ということで、ここにね、法律の、こう、地域、子ども、子育て支援事業の一つとして位置づけ。このね、地域子ども子育て支援事業って、いわゆるこう13、事業と言われているようなやつで、市町村が、支援計画を立てて、例えば、まあ、延長保育とか、地域子育て支援拠点事業とか、そういった、事業の一つとして、まあ、位置づけるよと。なんでこれ、試行的事業をね、実際やって、もう一回、こう、支援事業を噛ませて、まあ、8年度から、まあ、法律に基づく、まあ、給付にしていくのかっていうと、その、給付制度にすると、必要な、こう、件数というか、必要な人に対して、漏れなく、こう、仕組みを提供しなければいけないんですけれども、この5年、6年、7年、1年、2年じゃ、必要な人、求めている人に全員、こう、支援できるだけの、機能を用意できないと。少なくとも、まあ、3年ぐらい、こう、まあ、制度をこう動かしながら広げていかないと、必要数に、まあ、届かないというような懸念もあり、令和8年度から、まあ、給付制度にしていくということになります。なので、その、令和7年の、まあ、支援事業だと、まあ、市町村の支援計画なので、まあ、全員ができない。くてもね、まあ、それは、今後の課題ですね、っていうこともできるので、まあ、そういった、まあ、少し、こう、バッファーを、設定した中で、令和8年度の、まあ、実施を目指していくということになります。で、実際、その、ね、まあ、利用にあたっては、まあ、どうなっていくのか、まあ、費用なんかもね、まあ、気になる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、これを見ていくと、まあ、1時間あたり、真ん中辺ですね、1時間あたり850円を基本とするよと。で、利用者の利用料も、まあ、300円かかるよということになるので、まあ、1150円ですかね。まあ、1150円になるので、まあ、今の現行の一時預かりよりも、まあ、割合は、いいのかなというふうに思うんですが、ただ、ね、単発で来て1時間とか2時間で、ね、こう、保育をするっていうのは、そんなに簡単なことではないので、単価が、ね、この単価で実際やれるのかやれないのか、というようなことは、まあ、課題としてあるんじゃないかなと。思っております。で、私は、まあ、個人的なというかね、その、検討会でも発言をさせていただいたんですけれども、この、こう、制度というかね、その、誰でも通園制度を、まあ、保育園や、子ども園で実際こう、ね、実施するにあたって、まあ、最大の肝は、こう、担当者っていうかね、担当者が安定して、同じ人が、同じように、支援をできるか。まあ、ここが肝だ、じゃないかなと思っております。今の、例えば、一時預かりのね、愛知基準で、まあ、非常勤2人みたいな話だと、なかなかこう安定して、ね、不特定多数の家庭や子供を保育するのは難しいとは思うんで、まあ、そのあたりは、やっぱりこう、専任者がちゃんとこう従事をすると、 いうような形にならないと、例えば、乳児期の日々の大きな発達の変化だったりだとか、少しスピードの速い、こう、育ちの速度をね、こう、やっぱりこう、親御さんと共感するとか、些細な子供の変化に気づくっていうのは、やっぱりこう、同じ目で、同じ人が、連続して関わる中でなければね、実現できないなと思っております。まあ、だんだんちょっと時間もなくなってきたんですけれども、まあ、最後に言うと、やっぱりね、今後やっぱり保育園とか子ども園で求められているのは、やっぱりこう保育の専門性だけではなくて、地域が求めるこう福祉や教育のまあ多様性とか多機能性にこうどのように対応していくのか、いうことが、子ども園や保育園の課題だというふうに思っておりますので、まあ、そのあたりを少しこう意識すると、まあ、こういった、授業を活用しながら何ができるのかということも考えていかなければならないんじゃないかなということで、私の持ち時間とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
志賀口ごめん。
はい。
志賀口の今のこの会議は、これからも続いていかないの？
一旦、こう、まあ、中間取りまとめということなんですけれども、やるかやらないかっていうことは、明言はされなかったので、ちょっ
そう
とわ
か。
からないですね。
で、せっかく参加したんだから、こういうのが続いていけばいいよね。
そうですね。
そうなんだ。菅原先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
4回でしたけど、非常に重要な会議でしたし、活躍している姿を皆さん、楽しく拝見したと思います。
私も
今日はどう
拝
もあ
見
り
さ
がとう
せ
ご
てい
ざい
ただ
まし
きました
。
た。ありがとうございました。